聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記第4章1節から16節まで。さてアダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東喉の地に住んだ。新約聖書から使徒言行録9章、新約聖書の229ページです。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。祈ります。 天地万物の作り主、歴史をご自身の定められた目標に向かって導きたもう生ける誠の神様、10月最後の日曜日に私たちを見舞いに呼び集め、御言葉を聞かせてくださいます恵みを深く感謝いたします。私たちは今日の礼拝において、今週迎える宗教改革記念日に思いをいたしております。どうか改革者たちが心から願ったように、栄光がただあなたにのみ着せられ、そして私たちの教会があなたの御心に従って常に改革さるべき教会となることができますように。神よ、世界の至るところで暴力が支配していることに私たちは心を痛めております。他の国や他の民族を暴力によって征服しようとしたり、自然を暴力的に破壊したり、幼い子どもたちの命を暴力によって奪ったりといった人間のまことに罪深い行動について、先週も私たちは多くのニュースを聞きました。どうかこの世界を憐れんでください。このように問題の多い世界に、そしてこの日本の国に私たちの教会は建てられております。そしてその中で主イエスの福音を明かしし、そのことによって互いに愛し合う生活、暴力のない社会、誠の平和、誠のシャロームを実現する使命をあなたから与えられていますが、無知や怠慢や勇気のなさによって御心に沿うことができなかったことを深く懺悔いたします。どうか私たちを憐れみ、許し、新たな力をお与えください。私たちをあなたの愛の証人としてください。たとえどんなに小さな技でも、あなたの御心と信じて行うとき、あなたは私たちの祈りに応えてくださることを信じます。主よ、どうかあなたの御国を来たらせてください。教会に連なるすべての友のために祈ります。辞める方々とこれを見取るご家族のため、ご高齢のために、次第に礼拝出席が難しくなった方々のため、しばらく教会を遠ざかっている人々のため、耐え難い苦しみに涙する人々や孤独な人々、悲しむ人々のため、仕事がうまくいかずに悩んでいる人々のため、洗礼を受ける準備をしている姉妹のため、旅にある友のために祈ります。どうかお一人お一人を助け、あなたが常にそばにいて支え祝福してくださいますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が終わりまで臨在なされまして、私たち一同が喜びと希望を持って家路に着くことができますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。 アーメン。罪の告白と許しというテーマでここしばらくはお話を申し上げることにしております。今日はその2回目ですが、で先週さっき読んだ創世記の4章というところを読みました。でその時はただ朗読するだけで、それについて詳しくお話をするっていうことは、しなかったのですけれども、今日はひょっとしたら皆さんの中には同じところをまた読むのかと不思議な気持ちがなさった方があるかもしれませんけれども、今日はこの箇所を取り上げて少し、お話ししてみたいと思います。聖書の神様というのは厳しい正義の神様です。ですから時々人間を、私たちを心の底から揺るがすような問いを発します。でこの創世記の3章では、罪を犯したアダムが、これは有名な話ですが、エデンの園から追放されるという話がある。その少し前にエデンの園の木の間に身を隠していたと三章にはそう書いてあります。自分が罪を犯したので神様の前に出ることは恐ろしい、そこで神の顔を避けて木の間に身を隠していた。そしたらそのこのアダムを神様は呼んで、どこにいるのかと問いました。三章の9節です。お前はどこにいるのか。私たちには時々その問いが神様から来ます。お前は一体どこにいるのか。お前の立ってる場所はどこだ。お前は何をしたのだ。でこういういろいろな意味を込めて、お前はどこにいるのかと神様は問われます。で4章今日のところに入りますと、神は弟のアベルを殺したカインに、お前の弟アベルはどこにいるのかと問います。もうすでにアベルを殺してしまって地面に埋めてしまっている。でカインは知らん顔をしようとしているんですけれども、その彼に向かって、お前の弟アベルはどこにいるのかと問うて、さらに十節では何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいると、そういうふうに畳みかけます。で聖書の神は正義の神ですから、そのように人間の罪を問います。でそれは恐ろしいところですね。新約聖書でもさっき使徒言行録を読みましたけれども、9章にキリスト教徒を迫害しようと出かけていったパウロ、その時はまだサウルという名前でしたが、そのサウロに向かって、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと問いました。そういうイエスの問いが天から聞こえてきた。パウロは地面に倒れます。私たちはこのような厳しい神様の問いの前から身を避けることはできません。言い逃れをして自らを正当化しようとする、そういうことを私たちはしょっちゅうしますけれども、神様の前ではそういうことは結局通用しない。ついにはカインのように、私の罪は重すぎて追い切れません、13節、そういうふうに告白するしかありません。でけれども私はここでもう一つの点を強調しておきたいと思います。感謝すべきことに、私たちの神は憐れみの神でもあります。 許しの神、憐れみの神。自分の罪を告白したカインは、神の憐れみによって滅びから救われます。15節に、主はカインに出会う者が誰も彼を打つことのないようにカインに印をつけられた。どんな印でしょうか。私たちはちょっと不思議に思いますが、しかしとにかくそういう印が彼の上につけられた。よくカインの末裔ということを言います。で、それは弟殺しをしたそのカインの血が自分たちにも流れているという、そういうニュアンスで言われることが多いんですけれども、で、私が今日はもう一つの意味で私たちはカインの末裔であるということを言いたい。私たちにはカインにつけられたのと同じ印がついている。憐れみ深い神はそのように私たちを滅びから救ってくださる。で、そういう慰め深い言葉が聖書の至るところにあります。カインとアベルの物語は、そういう意味で罪を告白することは誠につらいことだけれども、それこそが命への道であるということを示しています。本当にそうだと私は思います。で、自分の罪を率直に認めて告白することこそ許しと新しく生まれることと祝福に至る道です。それ以外に再生、祝福への道はありません。で、こういったことに関連しまして、先週の説教の中では、ドイツの教会が1945年の10月に発表したシュトゥットガルト在籍宣言に言及しました。で、今日の修法の裏面に、裏にこの宣言の全文がコピーしてあります。で、これは私のまずい訳ですが、それを載せてありますから、それを参照してほしいんですけれども、先週もお話ししましたように、このシュトゥットガルト在籍宣言のきっかけになったのは、ある教会会議の席上でマルチン・ニーメラーという牧師が行った演説でした。で、彼はその演説の中で次のように述べました。ナチスだけが悪いんじゃない、戦後になるとみんな責任をナチスに負わせて、ナチスは悪かった、そしてヒトラーも悪いやつだった。で、責任をそういうナチスやヒトラーに負わせればそれで済むかのような考え方がまかり通っていましたけれども、そのことをニーメラは鋭く指摘しまして、悪いのはヒトラーではない、ヒトラーだけではない。で、ちょっと余談になりますが、今ベルリンの街で大変長いロングランを上演している芝居があります。ロングランで上演されている芝居があります。俺じゃないよ、あれはヒトラーがやったんだよって、そういう題なんです。で、それがもう何年も小さな劇場にかかっています。で、私はそれ見たいと思いましたが、見ることができなくて、しかしその次にベルリンに行くと、まだそのポスターがかけてあるんですね。またそのうちに見に行くことができるだろうと思って楽しみにしてますが、俺じゃないよ、あれはヒトラーがやったんだよっていう、そういうふうにヒトラーに責任を押し付けるような風潮ですね。これがドイツの中でも大変強いございました。で、それをニーメラーは、このナチスだけが悪かったのではないと、そう言いました。むしろ責任は教会にある。特に 彼自身が指導者として関わっていた告白教会の責任は重い、そう言いました。と言いますのは、告白教会は当時のドイツで何が起こっているかということをはっきりと見抜いていた、ただ一つの団体だったからです。それにもかかわらず、告白教会は生ける神よりも人間を恐れて、その責任を最後になって放棄するという罪を犯した。で、ドイツに破局が訪れたのはそのためだとニーメラーは言うんです。教会の責任だ。そしてこう言いました。我々はということは、我々の教会はということです。我々は胸を打って告白しなければなりません。私の罪、私の罪、私の大きな罪と。で、この言葉はその会議に参加していた一同の心に深く刻まれました。で、それが後にシュトゥットガルト在籍宣言を生み出した元になるんですね。で、このことは、明らかであります。しかしここで少し考えざるを得ません。ニーメラーという人は告白教会の指導者として全力でナチスに抵抗した人物であります。で、そのために彼は1937年の7月1日にゲシュタポに逮捕されて、ベルリンでしたが逮捕されて、最初はベルリンの近郊のザクセンハウゼンという強制収容所に収容され、41年以降はミュンヘン郊外のダハウという強制収容所に入れられて、45年に米軍によって解放されるまで8年間監獄につながれていました。その意味では彼に責任はありません。戦って逮捕されて苦しんだのですから、彼に責任を問うことはできない。で、その彼が私の罪というふうに告白したのはなぜでしょうか。で、ある人々はそれはまるで自分のことのようにして他の人の責任をあげつらおうとしたんだろうと悪意ある解釈をしました。しかしそれはそうではない。なぜ彼が私の罪って言って告白したのか、その謎を解くエピソードがあります。そのことをご紹介したいと思います。戦後間もなくのことですが、ニーメラー夫人が、何しろ自分の夫は8年間も強制収容所の中で苦しんできた、その夫をそれほど苦しめたところを一度見てみたいと言い出しまして、夫婦でそのダハウの強制収容所の跡を訪れました。ものすごく広大な土地にたくさん あのバラックが建っておりまして、そこに人々が入れられていました。で、そこへニーメラが連れて行ったんですね。おぞましい死体焼却炉っていうのもまだそのまま残っていました。で、これは囚人たちをなるだけ能率的に焼くために、ナチスが特別に設計した焼却炉です。で、その前に立て札が立っていました。1933年から45年までに23万8756名の人がここで焼かれたと書いてありました。23万8756人で、これはアウシュビッツなどに比べるとはるかに小さな数字ですけれども、それにしても24万近くの人々がここで陽火について焼かれた。で、この数字を見たときに、ニーメラ夫人は 気分が悪くなりました。そして夫の胸の中に倒れ込んでガタガタ震えたって言うんです。しかしニメラ自身もその時背筋が凍るような思いをしました。でそれは24万人近くという数字が原因ではありません。それほどたくさんの人が ここで焼かれたっていうことはニーメラ自身はもうすでに知っていました。自分が何しろそこにいたわけですから別に新しいことではない。でそうではなくってそこに1933年から45年までという年数が記してあることに彼は気づいたのでした。で彼は震えました。震撼させられたと彼は書いています。でその時の気持ちを彼はこう続けて書いています。以下ニーメラの引用ですが1937年の7月1日から45年の半ばまでは私にはアリバイがある。アリバイ不在証明ですね。あのナチスの悪に自分は加担したわけではないと、むしろこの中に入れられて苦しんでいたんだという、そういう意味です。私にはアリバイがある。しかしここには33年からと書いてある。33年から37年までお前はどこにいたのか。この問いから私はもう逃げることはできなかった。1933年には私は自由な人間だったのだ。そう彼は書いています。確かにそうです。1933年から37年までの間彼はまだ自由で、告白教会の指導者として何度かヒトラーに会ったことさえあります。その時お前は彼に言うべきことを言ったかと、こう自分が問われていると感じたのです。この問いが彼を震撼させました。でそれはやがて一つの夢となって彼を悩ませます。有名な話でニーメラが日本に来た時も、これは1966年か5年のことだったと思いますが、全国各地で講演をなさいましたが、その講演の中でこの夢の話をなさいました。私たちは非常に深い印象を受けたんですが、そのニーメラの夢というので有名なんです。語呂合わせじゃありませんよ。この、 夢はどういうのかって言いますと、から何度も何度も同じ夢を見たんだそうですが、その中でヒトラーとおぼしき人物がいる。その人と一緒に自分が神様の裁きの座に引き出されている。で神様から問われているわけですね。そして神様がその人物に、ヒトラーとおぼしき人物に向かって、なぜお前はあのようにひどいことをしたのかと聞いた。するとその人は、誰も私に福音を語ってはくれませんでした。そう弁解したというのです。まあ別の言葉で言えば、イエス様のことを、イエスが教えてくれたあの愛のことを、誰も私に本当にちゃんと語ってくれる人はいなかった、そういう意味でしょう。でニーメラは汗をびっしょりかいて目が覚めます。 33年から彼が牢屋に入れられる37年までは彼は自由でした。で、その彼に向かって、お前が自由であった時何をしたか何をしなかったか、そう鋭く問われているのを感じたのであります。で、この州法の裏面に印刷したシュトゥットガルト在籍宣言の中でアンダーラインが引いてある部分は、これは疑いもなくこの宣言の中心部分ですが、この中にもニーメラーの真実な告白が込められている、反映されていると私は思います。そこを読みます。大いなる痛みをもって我々は言う、我々によって終わりなき苦悩が幾多の民族と国の上にもたらされた。我々の教会に対してはしばしば証言してきたことであるが、それを我々は今全教会の名において言い表す。確かに我々は長い歳月の間、国家社会主義、ナチズムですね、国家社会主義の暴力統治の中に恐ろしい形で現れた精神に抗して戦ってはきた。しかし我々は自らを告発する。我々はもっと勇気を持って信仰を告白せず、もっと真実な祈りをせず、もっと喜ばしく信ずることも、もっと熱く愛することもしなかったと。今我々の教会の中では新しい出発がなされなければならない。で、以下省略しますが、これはシュトゥットガルト在籍宣言の心臓部分です。そしてここにはニーメラの真実な意図が反映されていると私は思います。それは間違いないと思います。しかし残念なことに、ここには同時にいささか言い訳がましい調子もある。そのことが気になります。例えば産業面、確かに我々は長い歳月の間、国家社会主義の暴力統治の中に恐ろしい形で現れた精神に抗して戦ってはきた。で、これは私の訳ですが、意味されていることはやっぱりそういうことだと思います。確かに戦ってはきた。そしてその後に、もっと勇気を持って告白せず、もっと真実な祈りをせずっていう下りが続きます。4箇所ほどそのもっとというのがありますが、これは原文では比較級です。つまりここで言われていることはこういうことです。信仰告白もある程度勇気を持ってやったし、祈りも決していい加減にはしなかった。喜ばしい信仰もあったし、熱い愛もなかったわけじゃない。しかし残念ながら不十分だった。そういう意味であります。それがその比較級の意味です。で、この宣言はニーメラ自身が草案を書きました。しかしそれを最終的に仕上げたのは小委員会です。ドイツ福音主義教会の上議委員会から選ばれた何人かの委員たちですが、その過程でニーメラが持っていた本来の意図が薄められて、角がなくなって、角がなくなって、そして次第に妥協の産物が出来上がっていったらしい。そういう過程を私たちは今日研究者たちの研究によって知ることができます。後に鋭い批判が現れました。で、この宣言が公になって間もなくですが、ボンヘファーの親しい同僚であった、友人であったベートゲという人が代表ですが、 聖書の中である人が罪を告白するとき、こういう言い訳がましい比較級で自分の罪を告白することが一体あるだろうか。単純に私は罪を犯しました、許してくださいというのが聖書の中の懺悔であり罪責の告白なのではないか。こんなふうに言い訳がましい比較級を使って自分の罪を告白するというのは聖書的でないと、そういう批判です。激しい批判でした。で、私はそれにもかかわらずこのシュトゥットガルト在籍宣言の中にはニーメラーの言葉にあるような真実な気持ちっていうのがあると思います。およそ人間のすることで欠点のないものはありません。私はいずれ日本キリスト教団が明らかに出したというよりも鈴木正久牧師が公表した戦争責任告白についてもこの説教の中で論じるつもりでありますけれども、でその中にもそういった欠点があります。およそ人間のすることで欠点のないものはない。しかしそれを批判して終わるというのでは残念すぎます。先人が犯したかもしれない過ちから真剣に学んでそれを将来に生かしていく、それが後の世代のものの責任ではないでしょうか。で、今日この宗教改革記念日のことを思いながら礼拝をしているこの時に、先ほども申しましたように私たちの教会は絶えず改革さるべき教会であるということを改めて強調したいと思います。絶えず改革されなければならない、それは具体的にはそういうことを意味しております。祈ります。主なる神よ、私たちはまことに弱い、過ちの多い罪人であります。個人としても教会としても私たちは繰り返しあなたの御前に立って許しを請わなければなりません。どうか私たちをお許しください。どうか私たちを憐れんでください。そしてどうか私たちが新しく将来に向かって進んでいくことができるために力をお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の378番、これは宗教改革のために作られた結城先生がお作りになった歌ですが、もしかしたら皆さんはまだ応対になったことがないかもしれません。練習もしませんでした。それで自信がないかもしれませんが、これを知っていらっしゃる方はどうぞ大声を張り上げて歌ってください。どうぞご起立ください。
光と我れ